山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
日本人のこのお人よしさは、まあ、時にはちょっとお人よしすぎていろいろ問題もあるんですが、すごくいいなと。で、優しい人たちばっかりだし、うん、お互い気遣うし、まあ、世界に出ていけば本当に日本って素晴らしい国だって実感するんですけども、まあ、小さい頃ね、まあ、残念ながら我々の世代はその日教祖教育を受けて、日本は昔戦争して悪い国で軍国主義でという、教わり方をして、日本はいざとなるとなんか悪いことするみたいなね、教育を受けていたんですけど、まあ、奥原さんと共に僕野球やってたんですけどね、野球やってると、
野球とベースボール、
いや、ね、野球とベースボールで外人選手がいて、外人選手はピッチャーでこうデッドボールぶつけられると、ぶつけられた瞬間にてめえふざけんなって殴りかかりに行きます、
行ってましたよね。ピッチャーの方も向かってきますね。
ピッチャーも外人だったらファイティングポーズでもう、ね、お互いぶん殴り合うと。
日本人は外野まで走って逃げますけどね。
ね、ところが鉄人衣笠さんなんかはですね、広島カープの衣笠さんなんか何度デッドボール食らったって全くそのいやもう問題ないということでね、もう全くそのピッチャーを睨みつけるわけでもなく、すがすがしくデッドボールで一塁に走っていったと、どこが日本人がね、いざとなったら世界中、まあ、敵に増して戦争したことはあったかもしれないけども、野蛮な国でね、日本人は何するか分かんないというような国じゃないだろうと、いうのはもう僕は小学校時代の頃からそういうことで、その学校で教えてる変なその日本の歴史観みたいなものに疑問を感じていたもんですから、本当に僕は世界と比べてもこんなに平和的な、ね、人種といいますか、でお互いの違いを認め合う国っていうのはなかなかないと思ってますよ、はい、
だからこの多分ね、その分かりませんけど、今までのようにその搾取する略奪するっていう、まあ、時代から、はい、これからやっぱりそのシェアするとか、うん、強制するっていうやっぱ時代にならないと、やっぱ争いとかいろんなものは格差とかそんなものなくならないんじゃないですか。そうですね。で、そうするとやっぱ日本人が持ってるこのなんかメンタリティみたいなものが逆に世界に打ち出していかないと、
そう思いますよ、それなのに今の政治、まあ、中央の政治はですね、とにかく外国から言われて、あ、すいません、あ、こっち行ってもすいません、あっち行ってもすいませんと、日本の素晴らしい誇りある、ね、そのメンタリティというものを、もっとどんどんどんどん逆に世界にね、いや、こういううちはもう宗教戦争もしたことありませんと、そういういいことをどんどん、ね、強制してやってきましたと、いうことをですね、むしろ今アメリカの方でニューヨークの中心街でデモが起こってるわけですよ、格差をなくせと、もうふざけるなと、
アメリカ中で起こってます
ね、アメリカ中で起こってるような時代に、むしろ世界に我々のこの世界と共生するというか、もう、ね、地域に根ざしたその日本の伝統文化というものは、世界の人たちがそれを共有していただければ、本当に平和に暮らせるんですよということをですね、もっと自信を持って言えばいいのに、ね、まあ、自信のなくなるようなことばっかりやってるもんですから、そこは歯がゆくてしょうがないんですけどね、ま
あ、だから裏でよっぽどなんかなあるんだろうな、政権取ると裏であるんだろうね、わからないけど、そのなんか、
まあ、だからやっぱりもともとその日本に対する誇りであるだとか自信であるだとか、そういったものをしっかりと持った上で、政治家になる方と、まあ、野田さんはそういうところがあるのかなとちょっと期待したんですが、意外とすぐに流されてしまう人だなというのが、まあ、実際になってみるとね、がっかりしたんですけれども、そういうものが何にもなくて、まあ、菅さんの場合はもう学生運動でもうとにかくあれはもう反対これも反対ってやったらよかったと、鳩山さんは宇宙人だから何言ってるかよくわからないけど、とにかく政治家であればよかったというような人たちがまだ中心になっているというのは我が国の不幸だと思いますね。
かえってもっと自分の、まあ、主張が明確にはっきりしている人たちじゃないと、ボワーっとしている人たちがなってしまうと、何か強いものに全部巻かれてしまうと、
巻かれてしまいますし、世界でも 何か言われればそれに屈すると、うん、そしてそじゃあ屈したことによってこっちは譲ったつもりかもしれないけども、うん、世界からするとあこのだらしない国には何を言ったっていいんだと、
そうですね、
うん、何をあの要求しても構わないんだと、うん、あ譲ってくれてありがとうなんて世界は思いませんから、
思いませんよね、
ちゃんと日本の主義主張をしっかり言った方があ日本という国はこういう国かと、うん、あそれは私の国でも使えるなということで僕は尊敬していただけると思ってますので ね、 なるほどね、
まあ2011年の締めくくりみたいな感じなんですけど、まあはい、そういうこともずっとあってね、震災から原発、
はい、
TPP もう本当に2011年はみたいな感じなんですけどね、はいはい、まあ、そうは言っても元気出していかなきゃいけないんで、はいはい、まあできることは何か、やれることは何か、うん、それから僕らが日常的にこう足元、自分たちの足元の中でやっていくと、
ね、
だからそういうことでもある種、まあ、あの国政に対してはね、はい、それこそ本当に選挙で一票を投じるしか僕らはできないんですけど、はい、まあ、市政とか県政においては、うん、まあ、鈴木さんのようなあのバイタリティのある方が近くに、ね、いらっしゃるわけですから、は
い、
やっぱりそれは地元として、あのまあ、それこそ大阪も今
そうです、ね、
大きな様変わりをしてますけども、やっぱり地方が地域が何かやっぱりね、自立していかないと、
そうなんです、結局
補助金頼みみたいなもんじゃなくてね、はいはいはい、
もうちゃんとその中央から言われて補助金をだけを頼りにして、公共事業もですね、うん、まあ、必要な公共事業じゃなくて、まあ、なんかもう言われた紐付きの公共事業を無理やりやらされるというようなね、時代はやっぱりもう終わったと思うんですね、うん、でそれこそ、まあ、埼玉県は、まあ、あのそれこそ自存自立の道を行くということで知事も言っておりますから
頑張ってます
やっぱり自立心、自立するんだと、この地域は例えばだからその農業にしてもですね、実はまあ自給率も埼玉県 12% 割ってるぐらいなところなんですけれども、
そうです
か、それでもやっぱりあの自分たちのところは 地産地消でね、うん、なるべく使って自分たちの農業を守っていこうと、まあ、それはもうなかなか厳しいですよ、こんな都市部で、あの自給率を上げていくってことは難しいけれども、だからといって諦めるんじゃなくて、やはりあの自分たちのところは自分たちで美味しいものを作ったんであれば自分たちで消費していこうとかね、もう安ければ何でもいいから、そこにあの消費者も飛びかかっちゃいかんと、そういうことを やるとますますデフレも進行していくし、結局自分たちにの給料も下がる原因を自分たちで作ってるんだと、やっぱりそれなりにあの農作物にしてもですね、安かろう悪かろうじゃなくて、やっぱり地元のいいものは多少高くても使っていこう、まあ、あの木材にしたと、まあね、ちょっと林業の方はもう壊滅的な状況までさせられちゃいましたけど、
まあ、少しまたあの伸びて、
ね、少し回復
上がってきたんですね、そうですね、ですね、僕らも出すから小川町でお米を買ってるんですけど、うん、それを生産者から直接全量買い取りして、はい、でそれお金を直接一次生産者の方たちとお話し合いをして、うん、お金単価を決めて、
はいはい、
でそのお金を一括購入でキャッシュで払うんですね、
はいはい、
だから直接入るんです、
でいいですね、
それはだから中間流通がないので、うんうんうん、僕らは市販のスーパーで買ってるお米代よりもまあ若干高いんですけど、
うんうんうん、
だけどそのお米があのお金が全額生産者に入るので、
はいはいはい、
そうすると彼らは元気が出るわけですよ
ね、
キャッシュで入ってくるし、
はいはいはい、
で来年もまたもうめんどくさいんだけど、うん、雑草取りながら有機で作る、
はい、
でそういうものやっぱり関係をもう作るしかない、
そうですね、
要するに、うんうん、あの巨大な流通のところで、
はい、
あの上位でバルブ閉められちゃったら、はい、店に商品が足りなくなるとかね、うんうんうん、コントロールされるんじゃなくて、はい、一個一個のなんかその本当に生産と消費みたいなところが直にこうやっぱり、
ね、これからの時
代いくような関係を、うん、
はい、
まあ、あの地方活性ったらよく道の駅とかそういうことも結局そういうことと近い部分があるじゃないですか、
はい、
なんかお金を払ったら何でも買えるっていうのもこれ危うい話ですよね、
そうですね、まあ、あの中国の餃子事件なんかもあって少しは消費者の方もですね、うん、少しは利口になり始めてきておりますので、まあ、あのそれからその流通の問題にしてもちょっと中抜きされているような流通のあり方が本当に良かったのかと、うん、今は本当にその農作物もその写真 までついて、顔が出てね、その顔が出てね、作ってる人の名前まで出てと、大変素晴らしい、うん、あの状況になってきてるし、そういう工夫をしていけば、今苦しい状況の中でもですね、あの農業もしっかりあの若い人たちにもこう受け継げられていこうとしている時に、まあ、うん、余計なあの TPP なんか入らなければですね、まあ、あのちゃんとやっていけるんじゃないかなというふうに僕は思ってます
ので
、
だからああいうものがもし入ってきてね、ええ、あの力を及ばずああいうものが批准されていったとしてもですよ、ええ、でもやっぱりそういうしっかりとした少し高いんだけど、うん、それを消費者が買ってあげるっていう思いがないと、はい、全部その輸入米になって本当に安いからって言って、うん、全部食料がそれこそ自給がなくなってね、はい、やっぱそれは消費者側にも責任があります
ね。安いものに飛びつく、
世界中から一番安いものを買ってくれば日本人が幸せになるのか、そんなこと
ありえない、そんなことありえないですね。もう一時期タイ米がねあの米が足りなくてタイ米が入ってきた時もありましたけども、うん、やっぱりねあの頃あの時最後は5キロ150円ぐらいで売ってたのかな、うん、タイ米も、まあ、でもやっぱりそれで日本の米がいいというのがありますんでね、その辺は自信を持てばいいと思いますけれども、まあ、そのとはいえ、まあ、全部の自由競争がいいというのも言えないので、だからそれのバランスを考えていきながら、まあ、今我々地域の方も地産地消を、まあ、推進していくだとか、それから自立自尊のためにはどういう産業の人たちに頑張ってもらうかという部分で、今までみたいに補助金付けにして企業を伸ばすとかじゃなくて、こういう新しいものを開発したんだけど、どうしてもちょっとあと一歩のところで開発にこのお金が必要だというところを、まあ、手助けするのが行政であるだとか、やっぱり次 の、 あの次世代につながるような、まあ、行政のお金の使い方という中で自立した埼玉県作っていきたいなとは思ってますけどね。はい、
さあ2012年来年どうなりますかね。11年はまあ、はい、大変な年でしたね、
まあ、ある種行くとこまで行ったというかね、ああいう震災もあって、大変な目に遭いましたので、その後の復興という部分では、まあ、落ちるところまで落ちたところからプラスになる要素は僕はあると思ってますので、そういった意味でそこをチャンスにしてですね、落ちるところまで落ちたときは日本人はあの、まあ、いい意味での団結力とか、ああいう他の地域を思いやる心という日本人が失われていたアイデンティティもあの見つけ直したりとかもしましたので、来年はそういったものも含めて、少しでも、まあ、東北復興というのを一つの、まあ、糧にしながらもですね、地域の復興というか、まあ、地域がもうずいぶん元気がなくなっているのも各地域が自立自尊の力でですね、埼玉、まあ、東京は東京、また大阪の方でも頑張っていくんだと思います、うん、まあ、そういう力をこう合わせていきながら、うん、元気にさせていく1年にしたいなとは。
そうですね、僕はだから、ね、あのその11年に起こったさまざまなことでね、まあ、もちろんネット、ツイッター、フェイスブックをはじめ、うん、今まで知らなかった情報が全部紛失したと思うんですよ。
そうですね、はいはい、
ある意味ね、ある意味その悲惨なことは起こったんだが、うん、隠蔽されたものがもうエネルギーとしてはそのブワーンと爆発的に情報が出てきた。
そうですね、
そういうことがもう包み隠せないぐらい、モグラ叩きでモグラがいっぱい出ちゃったから、叩ききれないようなことが起きたんでしょ。でそうすると、うん、その中で12年はねやっぱり何か行動変化を起こさない限り、うん、景気が良くなるとかね、なんか上から降ってくるみたいなのじゃもうダメだと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
それはそうですね、はいはいはい、
でだからじっとしてて良くなるのを待つっていうんじゃ何も変わらないと思うんですね。
もちろんそうですね、
まあ、できることは限られてるんですけど、はい、それこそあの、まあ、政治だけに関わらずその地域への関わり方とか、うん、なんかさまざまなものを一つ行動を変えていかないと、うん、社会って変わらないと思うんですね。政治家の人のことばっかり言ってても、
うん、もちろん本当にそうです
。彼らって事情があってね、飯も食わなきゃいけないし、はい、あの女房も子供も多分いるんだろうから、はい、あの言いたい放題言ってもなかなか ね、
そうですね、
大変なものもあるでしょ
う。最終的にはもう国民の皆さんが自分で行動パターンを変える、
そうですね、
ってことだと思います。
鈴木さんなんかもそういうあの、まあ、起爆剤というか一つのトリガーとして、はい、いろんな情報発信をされていて、
そうですね、はい、
でそのことに例えば是々非々でいいと思うんですけど、そのイデオロギーではなくてね、はい、やっぱその意見 のがやっぱりいいと思ったらそれを本当に情報をあのシェアする客たくさんするっていう ね、
それで本当にですね、まあ、考えてみたら、今年の初め頃には僕はもう Facebook もやってなかったし、ちょっとツイッターかじってた程度だったですけども、これだけ年末にはですね、まあ、僕も Facebook 面白くて、いろんな情報をあらゆる人からお聞きできるので、私自身も勉強になってるし、それいいなと思えばバンバン拡散できるし、それからまあそれをもとに最終的にはやっぱ行動をしていかなきゃいけないということで、そういういい情報を得てそれをもとにですね、まあ多少失敗したってなんとかなりますから、あの行動をしてみてですね、あの自分のやり方というのを少し変えていけば、僕はいくらでも僕はその日本という国を信じておりますので、埼玉県 その経済力も信じてますし、大好きな四季市も人たちも信じておりますから、ぜひあの行動パターンをちょっと変えてみることによって元気を取り戻していただければと思います。
そうですね、はい、だから今日本当にお呼びしてよかったなと思うのは、僕らもね、なんか政治的なことに関わるのはなんかなみたいな、でその自分 あの支持政党とか支持してる政治家さんいても、あんまりそんな話をすると、なんだかなみたいな、で、まあだからそれはそイデオロギー対立をしてた時代は、なんかレッテルを貼られてしまうから、そういうことはあれなんだけど、でも一個の政策に対してとか一個の何か動きに対して反対だとか賛成だとかやっぱ言わなきゃいけないと思うんですね。
はいはいはい、
だからなんかね、ビジネスの世界でも、まあ、あの経営者は、まあ、なかなかそういうのが言いづらい部分があるからね、いろんな利害が絡んでるから、だけど我々は原発にはノーって言ってるし、それから TPP に反対って、まあ、企業はなかなかそういうことは言いづらいんでしょうけど、でそのまあ超多国籍企業のグローバルなところだけが潤っていくような社会は絶対不健全だと思うし、
そう思います私も、
まあ、その反対としては中小零細なこの 町にへばりついて、あの地域にへばりついてやってるところが元気出して頑張らなきゃいけないし、
そうですそうです、
知恵を出して工夫しなきゃいけないし、はい、だからそういうことをもうやっぱり一緒にやっていかないと
ね、
こうなんかもうお上に盾つけないなんていう時代はもう多分、
で不平不満も言えるような時代にはなったんですが、ただ今度は言うだけじゃなくて、
ね、
自分たちもやっぱ行動パターンを変えると、まあ、政治家なんかそこでどうしてもこの部分はね、どうしても手助けをしていただく、この部分だけはその単独の企業とか単独 その業界だけでは難しいと、この部分はちょっと行政に少し手助けしてもらえないかという中であれば、いいアイデアはどんどん使っていくんで、
主体性はこちら側にあってね、
そうですそうです、あのなんかお仕事ちょうだいっていうのはもうこれはこの先は無理だと思いますんで、はい、
まあ、そういう意識と行動を変えて、で12年以降またね、明るい
兆しを
作りたいですよね、
もうだいぶその情報の得方も私自身1年で劇的に変わってますので、これもまたすごく面白いから、今度それを情報を得たものの中で私も来年またいろんな新しい試みをやっていきたいなと、まあ、政治活動の中で、まあ、ただそのイデオロギー闘争とかね、もう本当そんなんじゃないんですよ、客観的事実は何なのかだとか、本当の情報は何なのかと、その情報をもとにじゃあこういういい先進例があるよとかいうものがあれば、もう試したいの試すだけやってみると、まあ自分に合う合わないもあるかもしれないですけども、行動もそこで伴ってやっていけば、何かどんどんどんどんいい起爆剤が見つかってですね、その企業であるだとか、まあ、私だったら政治活動の中でも光るものが出てくるんじゃないかなというふうに思ってますんで、はい、
ぜひよろしく頑張ってください。
もうとにかく共に皆さん頑張ってまいりましょう。
頑張ってまいりましょう。あっという間に1時間もう、もう過ぎちゃって全然時間足りない感じなんですけど、また機会がありましたらぜひ
また、はい、よかったら呼んでください。
ご出演ください。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも失礼します。
ロハストークメッセージ、
山本匠のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。